今日からまたこのエズラ記に戻りますけれども、今日は5章6章の御言葉ですけど、4章のことを覚えていらっしゃいますでしょうか。内容的にはかなり似てる話になりますけれども、実は全く違う出来事なんです。イスラエル人は、その神殿でエルサレム自体を建て直すところで反対されていることが4章も5章6章もありますけれども、でもそこに登場人物も違うし、ね、その再建する結果も違います。だから全く違う出来事なんです。で、実はこの4章5章6章の御言葉はこの出来事は年代順で書いてあるのではなく、ね、テーマ別に並べてあります。なのでよく考えて読まないと結構難しいです。で、4章の主な御言葉は実はこの5章と6章の後に来ます。で、4章のことはほとんどその神殿じゃなくて町とその町の城壁が建て直すところなんです。この5章と6章は神殿が建て直すところです。この5章と6章の出来事を簡潔に説明すると、ね、その反対する人、ね、今回は建てないという人なんですけど、総督建てないが王様に手紙を書きます。で、それでその手紙の内容はもうイスラ人がその神殿の工事をやって、ね、工事がはかどっていますって伝えました、ね、誰がその許可を下したかと王様に書きます。そしてイスラエル人に聞きました、ね、誰が責任者か、ね、誰がこの工事をしてるか、ね、その時は、手紙の中に書いてあります、ね、そのイスラエル人の返事ですけど、そのイスラエル人はちゃんと本当のことを伝えました、ね、質問を答えるだけじゃなくて、ね、今まで全ての経緯を説明してあげました。そして大胆に、ね、私たちは神様のしもべ、天と地の神様のしもべということをはっきりと伝えました。それでイスラエル人もタテナイもその王様に送った手紙の返事を待つわけ。でも待ってる間、ね、工事はやめさせられませんでした、ね、続けました。そして6章に入りますと、王様がその前の命令、ね、誰がその許可を得た下したか、ちゃんと調べさせて、そして巻物が見つかりました。で、クロスの命令だったから 新しい王様ダリオス王は、その前の命令に賛成します、ね、つまり勝たないとか他の人々は邪魔しないように、ね、伝えました。しかも必要なものをすべて与えなさいということでした、ね、意外な答えでした。本当にそれで、ね、ダリアス王の6年目に、ね、あの紀元前516年ですけど、その、ね、その時、ね、神殿が完成されました。人々が喜びを持って、ね、自分たちの杉越の祭りを、ね、祝っていました。イスラエルの民は信仰を持って神様と共に歩むとき、神様が思いがけない方法で働くのを見ました。私たちは神様の御業を見るために神様と共に歩み、神様を敬い、神様を信頼する必要があります。それについて今日2つのポイントがあるんですけれども、まずその1番目は、成功することは神様の御言葉への信頼と従順にかかっていますとのことです。改めて5章の1節と2節見てください。さて預言者ハガイと井戸の子ゼカリアの2人の預言者はユダとエルサレムにいるユダヤ人に彼らと共におられるイスラエルの神の名によって預言した。そこでシェアティエルの子ゼルバベルとエホザダクの子ヨシュアは立ち上がり、エルサレムにある神の宮を建て始めた。神の預言者たちも彼らと一緒にいて彼らを助けた。ここではそのリーダーたちがちゃんと神様の言葉に応えて、ね、仕事に取り掛かりました。この間ハガイの言葉を勉強しましたね。ハガイ一緒にしょで、そこでその、まあ、最も大事なポイントは、その予言の中のポイントは、神様が一緒にいてくださるからもう働きなさい、そういうことでした。神様が一緒にいらっしゃること、ね、ここにも、ね、神様のことを書かれたときに、ね、彼らと共におられるイスラエルの神の名によって予言したとありますね。神様がちゃんと一緒におられます。この予言者たちは、ね、助言者じゃなくて預言者です。預言者です、ね、ちゃんと神様の御言葉をいただいてそれを届く、みんなに届く役割ですね。神様の代わりに、ね、神様の代表として神様の御言葉を届きます。イスラエル人がこの事実を認めて、そして神様の御言葉に信頼して、ね、従順を持ってそれに応えました。ハガイが言ってくれたこと、つまり神様が言われたこと、ちゃんと従いました。 そしてさっき言ったように、あの総督タタナイが、ね、彼らを質問するとき、ね、引き下がりません、ね、ちゃんと大胆に必要なこと、今までの経緯を説明しました。でその手紙、タタナイが王様に送った手紙の中に、ね、イサ人が言ったこと、ね、ちゃんと伝えてあります、まあ、基本的にはイサ人は神様に従う決心ができてます、そのことです、ね、11節見てください。11節、五章の十一節。すると彼らは次のように私たちに返事をよこして言いました。私たちは天と地の神のしもべであり、ずっと昔から建てられていた宮を建て直しているのです。それはイスラエルの大王が建てて完成させたものです、ね、彼らはちゃんと神様に信頼しています。私たちもこの聖書ですね、この聖書が神様の御言葉であること、神様の真理であることを信じます。それはいいことです、もちろん。すべてを創造された神様がご自分のこと、そしてご自分の御心を聖書の言葉を通して私たちに示してくださっています。私たちが神様のことを知ることは、ただただ神様が御言葉を通してそれを明らかにされているからです。神様の御言葉がないと、私たちは正しく神様のことを知ることができません。神様、そこに神様の愛情を見ることができます、感じることができると思います。神様は何もしなくていいのに、ね、私たちを愛してくださるから、御言葉を通して自分のことを表してくださっています。とてもありがたいことです。神様の言葉です。神様は真実で、神様は真理ですから、ね、神様の御言葉も真理だと信じています、ね、とても大事なことです。で詩編119編160節見てください、ね、この119編は、まあ、ほとんど御言葉についての、はい、すいません、詩編119編の160節、御言葉のすべてはまことです、あなたの義の裁きはことごとくとこしえに至ります、まあ、聖書の中にその神様の御言葉の真実はたくさんのところで語られています。神様は真理だから、神様の御言葉も、ね、真理です。でイエス様ご自身がこう言われました。真理によって彼らを清め、 分かってください。あなたの御言葉は真理です。あなたの御言葉は真理です。清めてください、ね、神様の真理を通して私たちが変わります。だから私たちは、ね、神様の御言葉、神様の真理に対してどうすればいいんですか。その答えは一つだけあります。それは従うことです、ね、真理だから従うことは、まあ、当たり前ですけど正しいことです。神様がイスラエル人に大昔こんな約束をしてくださいました。もしあなたがあなたの神主の御声によく聞き従い、私が今日あなたに命じる主のすべての命令を守り行うなら、あなたの神主は地のすべての国々の上にあなたを高く上げられよう。あなたがあなたの神主の御声に聞き従うので、次のすべての祝福があなたに望み、あなたは祝福される。新命記の28章の御言葉ですけど、でここでは神様がその祝福の約束をしてくださいました、ね、神様の命令に従うなら、ね、従順であるなら祝福が与えられます。でも実は、まあ、祝福は嬉しいですけど、それ以上のモチベーションもあります。それは何かというと、ね、私たちが神様をどのぐらい愛しているか表すこと、それは私たちの従順の一つです。ヨハネの福音書の御言葉ですけど、二つありますが、一つはヨハネ14章の15節と、次は15章の14節、はい、その二つでこう書いてあります。イエス様の御言葉です。もしあなた方が私を愛するなら、あなた方は私の戒めを守るはずです。そして私があなた方に命じることをあなた方が行うなら、あなた方は私の友です、ね、ここでわかると思いますけど、ね、私たちが神様の命令、神様の真実に従うことは、ね、感謝の気持ちからするのです。そして実際にその御言葉に従うことは本当にいいことです。本当に正しいことです、ね、真理は私たちを神様の身元に導いてくれます。神様が私たちを違うところに導くことはしません。ちゃんと神様の正しい道に導いてくださいます、ね、その道にはちょっと難しい凸凹もあるかもしれませんけど、でも正しい道に導かれます、ね、そして私たちがその神様の真理の道は私たちにとって本当に神様が与えてくださるものだから、本当に一番ベストと信じることができます。なので自分のことを考えます、ね、 私の人生はどの辺で神様の御言葉を従っていないのか。そしてもし従っていないところがあるなら、どうしてそうなってしまうのか。神様の御言葉は真理であることを実際に信じているのか、それとも、まあ、神様の言葉ですけど、神様自身は本当に真理かどうかわからないから従っていないか、それか、まあ、ただ神様の御心じゃなくて自分の御心自分の意思によってするか。神様は真実です。だから神様の御言葉も真実です。だから自分のために、ね、従うべきだと思います。イスラエル人は神様の真理を信じて信頼して、それで神様の祝福をいただきました、ね、あの総督はその仕事を辞めさせることはなくて、ね、あのちゃんとその王様の答えを待ってる間に工事が進めることができました。しかも実際にその王様の答えが来た時、まあ、驚くほど素晴らしい答えでした、ね、それが今日の2番目のポイントですけど、神様は御業を成し遂げるために思いがけない方法を用いられます、ね、あの今度6章の6節から見てください。これが王様の返事ですけど、6章の6節、それゆえ今川向こうの総督立てないとシェタルボゼナイとその同僚で川向こうにいる知事たちをそこから遠ざかれ、この神の宮の工事をそのままやらせておけ。ユダヤ人の総督とユダヤ人の長老たちにこの神様の宮を元のところに建てさせよう。私はさらにこの神の宮を建てるためにあなた方がこれらユダヤ人の長老たちにどうすべきか命令を下す。王の収益としての川向こうの地の貢ぎの中からその費用を間違いなくそれらの者たちに支払ってとどらぬようにせよ。またその必要とするもの、すなわち天の神に捧げる全焼の生贄のための子牛、お羊、子羊、また小麦、塩、ぶどう酒、油をエルサレムにいる祭司たちを求めに応じて毎日怠りなく彼らに与えよう。こうして彼らが天の神になだめの香りを捧げ、王と王子たちの長寿を祈るようにせよ。 まあ、王様はその祈ってほしいところも あるんですけれども、でも素晴らしい答えです ね、もう放っておけ、ね、邪魔しないように、ね、しかも必要なものすべて与えなさい、ね、その後にも別にもし人が邪魔するならその人は殺されるというふうに王様は言われました。だから総督立たないとかその同僚たちはこの手紙で、まあ、その働きをやめさせようとしたんですけど、でも逆にね、完成することにつながりました。神様がいろんな不思議な方法で自分の働きをなさいます、ね、今回も前見たことありますね。ダニエルの時もヨセフの時もいろんな時に、ね、神様が、ね、異邦人の権威ある人たちを用いて自分の御心を成し遂げることがたくさんあります、ね、私たちの目には難しいことは神様にとってとんでもないことです、ね、もう困ることはありません。だから意外な方法で神様がそれを成し遂げることは、まあ、私たちにとって、まあ、驚きますけど驚くするはずはありません。実は神様が、ね、全知全能の神様、すべてご存知、ね、何でもできる方だから、ね、もし私たちが同じように神様のようなすべての知恵を持つなら同じようにするだろうと思います。でも神様の道、神様のやり方は私たちとは違いますね。イザヤの御言葉を見ましょう。イザヤ55章まあよく知ってる御言葉だと思うんですけど、イザヤ55章の8節と9節、神様の御言葉、私の思いはあなた方の思いと異なり、私の道はあなた方の道と異なるからだ。天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高いと神様が言われましたね。文脈を見てみると、特に6節と7節を見ると、ね、これは救いについての神様の発言ですけど、 6節、主を求めよう、お会いできる間に、近くにおられるうちに呼び求めよう、悪者は己の道を捨て、不法者は己の はかりごとを捨てされ、主に帰れ、そうすれば主は憐れんでくださる、私たちの神に帰れ、豊かに許してくださるから。そこから私の思いはあなたの思いと違い、ね、なぜかというと私たち人間は悪者を、ね、罰することが正しいと思ってるんですね。すぐ許そうとしません。神様は違います。神様は許そうとする、ね、それが私たちの素晴らしい救いです、ね、私たちに対する神様の心です、ね、神様のやり方は本当に私たちにとって不思議、ね、意外な方法になります。 だから、まあ、私たちはどうすればいいか、ね、よく考えて、自分の人生の中にもなんか神様はどう働いてるかわからない時もたくさんあるかもしれません。イスラエル人もそうでしたね。その手紙が送られた時、ね、心配したと思います、ね、これはもう終わりかなって思ったかもしれません。でも神様が不思議にそれを良いことに変えてくださいました。イエス様の弟子たちがですね、イエス様が十字架で亡くなられた時絶望しました。もうどうしようかと思いました。3日後イエス様が復活されることは知らなかった、神様のご計画がわからなかったから、そういう気持ちになります。しかし神様が全てを用いてね、益としてくださいます。私たちのためにも神様がそうします。先ほど証しの時に今度姉妹がローマ8章の28節を読んでくださいましたね。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神が全てのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。だから神様に信頼しましょう、ね、道がわからない時でも神様に信頼すべきです。でこうして、イスラエル人がその神殿の祭典を完成しました。喜びを持ってできました。6章の後で見てください。6章の最後の方ですね。15節16節、そして最後の21、22節、ね、イスラエル人の喜びを感じることができます、ね、今の新しく作られた神殿は前の神殿と違うんですけれども、でも今神様が与えてくださったことで喜びました、ね、私たちもないものじゃなくてあるもの、いただいたものを注目して、ね、神様に感謝したいと思います。なぜかというと神様が与えてくださることは全て良いことです。最後に詩編84編の11節お読みします。まことに神なる主は太陽です、盾です。主は恵みと栄光を授け、正しく歩く者たちに良いものを拒まれません。神様のプレゼントはすべて良いものです。神様に信頼しましょう、ね、神様と共に歩みましょう、ね、敬いましょう。お祈りします。愛する神様、イスラエル人のために不思議な方法で働いてくださったこと、心から感謝いたします。そして私たちがそこから大事な神様についてのことを覚えることができて感謝いたします。神様、どうか私たちがしっかりとあなた様の御言葉に握って 真理として、あ、従うことができるように、そして道が分からなくても、神様の不思議な方法が分からなくても、神様に信頼して一緒に歩むことができるように、私たちの信仰を強めてください。イエス様のお名前を通してお祈りします。アーメン。